あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2015年7月10日金曜日、六曜は大安でございます。今日東京の方はすっかり晴れましたけれどもね、なんか日中も暑かったですけれども、これまたしばらく晴れるんですかね。また雨が降って、台風なんか沖縄の方に来てるっていう話ですから、またしばらくしたら雨が降るのかもしれないですけれども、今日の気温、外ちょっと日中私もちょこっとだけ出ましたけれども、あの気温はもう完全に夏ですよねこれも、まあ、去年はねこのくらい、まあ、こんな日はしょっちゅうあったと思うんですけれども、もう完全夏だということでね、まあ、この後台風が来るのかもしれませんけれども、その後、まあ、梅雨明けになるのかどうか分かりませんが、もうねどんどん暑くなっていくのかなと。夜はねまだ先ほどちょっと外出た限りではそんなに暑くはなってませんけれども、まあ、だんだん夏らしくなってくると、まあ、もう7月ですからね、暑くない方がむしろあまり例年らしくないというところでね、だんだんその夏っぽい、まあ、7月と8月ということで、もともとその月間天気予報ではね、今月来月と雨が降るという話でしたけれども、それもまあ実際どうなるのか、まだ7月は始まったばかりですからね。はい、ということでもう蚊がね飛んでますね、あちこちね。今年はね、去年あんまり刺されなかったんですよ。去年一昨年と、いやここ何年ぐらいだろう、そんなにね蚊に食われなかったんですけれども、今年はなんかもうやたらと部屋の中で蚊に食われて、外でも蚊に食われて、結構ね蚊が活発に動いてますね。あのむちゃくちゃ暑いと蚊もバテるらしいですね。バテるっていうか、あんま活動できないと。でまあ夜飛んだりとか、まあ、夜飛ぶってことは夜型になっちゃうってことなのかわからないですけれども、なんか少し涼しくなってきてから蚊がまあ活動を開始するみたいなね話を昔聞いたことありますけれどもね。まあそんなことなんで、今年はちょうど蚊にとっては活動しやすいのかもしれないですけれども、結構食われましたよ。食われて部屋の中で、何匹かな、まあ部屋の中で殺せたのは 2,3 匹ですけれどもね、ちゃんと血吸ってましたよね。久しぶりですよ、なんかこの自分の吸った血をね、パーンってやってまた見るっていう、なんかすごい久しぶりな感じがしましたけどね。皆さんどうでしょうか、今年はどれぐらい蚊に刺されてるでしょうか。例年ね刺されてるって方いらっしゃるかもしれませんけれども、これ地域にもよるかもしれないですね。あとまあその年どういう活動してたかにもよるかもしれないですね。去年あのちょうどもう少し後かな、そのなんだ、10月秋かなんかのその公演のね、プロモーションビデオかなんかで、公園で撮影した時なんかもう蚊がすごかったですからね、もうあちこち刺されましたけれどもね。今年はそういうのがなくても刺されてるという状況で、まあ、この前もあの寝てる時にプーンってきてね、あれやっぱり久しぶりに聞くけれども、なんでこいつら静かにしないんだろうと思いますけれどもね。なんかどうしてもそんなねプーンって鳴ったらあの殺されるのにねそこら辺静かにしてた方が殺されなかろうにと思うんですけれどもね。まあまあその蚊の気持ちは、まあ、蚊の方もいろいろ考えがあってやってることなのかもしれませんけれどもね。はい、ということで毎週金曜日は今日の科学ということでね、今日7月10日に掲載された科学に関するニュースを紹介してまいりますけれども、まずこちら、怠け者並みの省エネ、パンダ竹が餌で暮らせる理由ということで、ジャイアントパンダが肉食性のクマの仲間なのに竹の葉や幹を食べて暮らせるのは、脳や肝臓、腎臓が比較的小さい上あまり動き回らず1日のエネルギー消費量が怠け者並みに低いためだと分かったということなんですけれどもね。これだからパンダに関する研究ってあんまりしてこなかったんでしょうかね。なんかだから今回その研究チームが、中国科学院動物研究所なんかのその研究チームが、飼育されているパンダ5頭と野生のパンダ3頭を調べたところ、まずその臓器、例えば心臓ですとか肝臓ですとか、そういった臓器がですね、普通のその哺乳類と比較して、あのこれぐらいの体の大きさだったらこれぐらいだろうっていうその想定値みたいなものがあるんですけれども、それに比べて心臓が8割、肝臓が6割、腎臓が7割しかなかったと。でなおかつ体表面、体のね、体温というんですかね、体表面の温度が犬や牛より大幅に低いと、すごい低体温だと。で活動に重要な甲状腺ホルモンの濃度が 5,6 割程度で、冬眠中のアメリカグマより低かったということでね、だからあんまりその活発に動く動物ではないっていうことなんですね。もともとはそのクマの仲間なのかもしれないですけども、肉食性のねクマの仲間なのかもしれないですけど、その生息したところが笹がたくさん育ってたみたいなねいうところから、まあこういうふうに体質が変化したのか、どっちが先なのかわからないですけれども、まあ何にせよそのなんだっけな、 1日のエネルギー消費量は同じ体格の陸上哺乳類で想定される水準の4割弱だと。でこれはコアラを大幅に下回る。だからコアラなんかもね、あの木にしがみついて結構寝てたりとかしますけれども、それをさらに下回ってると。で中南米の森林の木の上で暮らす三つ指ナマケモノと同程度ということでね。ねえ、あのネットの映像ですが、テレビなんかではねよく動いてるパンダの映像は見られるんで、結構なんかやんちゃなのかなとかね、遊んだりするのかなという気持ちも、だそういう錯覚もあるのかもしれないですけど、思い出してみるとね、その動物園で行ってパンダってどれぐらい動いたかしたら、確かにそんなに動いてなかったなっていうね気はするんですよ。まあ、食事時だとか、あとなんか思い出したようにその子パンダたちがね遊ぶっていうところあったかもしれないですけど、基本的にはあまり動かない動物らしいですね。はい、だからなんでしょうね、まあ、怠け者はあんまり動かないから、その和名が怠け者っていう名前がついたんですけれどもね、その逆にあんまりその動かない、だから人間の怠け者をこれからパンダって呼ぶのもいいかもしれないですね。おパンダみたいなね、そんなパンダみたいなことしてないでみたいなね感じで、ちょっとほっこりするんじゃないですかね。はい、ではですね、続いて引き続きこちら、人工光合成、酢酸からエタノール製造技術ということで、これは大阪市立大の研究らしいんですが、酢酸合成技術は開発済み、組み合わせで燃料再生の可能性もということで、単純に言ってしまえばですね、その、まあ、従来その酢酸からエタノールに生成する技術というのはなかったわけじゃないんですけど、その2種類の酵素を組み合わせればね、酢酸からエタノールを作れることは作れたんですけれども、そのままだといわゆるその燃料に使われるそのエタノールにはならないということで、光を集める物質をほうれん草から抽出して、2種類の酵素や酢酸溶液などとフラスコに入れてハロゲンランプで光を照射して、光のエネルギーで反応が始まって2時間半で酢酸の約 5% がエタノールになったということでね。ただだからこの今数字でもお分かりのようにたったの 5% ということなので、まだまだその実用化というところまでには程遠い話らしいんですが、まあ、今後その太陽光のね効率よく集める方法などを研究して変換効率を上げていきたいということで、だからこういうことができるようになると、まずその酢酸自体が温室効果ガスの二酸化炭素とメタンガスから合成することができるということで、かなりそのエネルギーのね、そのまあエタノールエンジンみたいなのが、まあ今後その進化していった場合にね、そのエタノール生成っていうのが比較的安価にできるのかもしれないっていうことにつながりますね。まあ相当先の話になるかもしれませんけれどもね。はい、そしてまだ行きましょうか。こちらはですね、 NASA 民間開発の有人宇宙船に乗る最初の宇宙飛行士を4人発表ということで、米航空宇宙局 NASA は7月9日、民間企業が開発した有人宇宙船に搭乗する最初の宇宙飛行士4人を発表したと。4人はこれから訓練を始め、2017年に予定されている打ち上げに臨むということなんですけれども、この宇宙飛行士4人というのは、その従来、今までそのいろんな宇宙計画っていうか、スペースシャトルでね宇宙行ったりとか ISS で生活したりですとか、もうかなりそのベテランの方たちが、まあ、あの選ばれたということで、全くのそのね、あの研究者だとかそういう普段宇宙飛行士じゃなかった、今まで宇宙飛行士ではなかったという人はこの中には含まれてないということで、その飛行士自体の技術は、まあ、ある程度保証されてるんですけれども、初めてその民間企業が開発した有人宇宙船に搭乗するということで、かなりねリスクはあるかと思うんですけれども、そこら辺もまあ、事前に何回か実験を繰り返して試験を繰り返してね、で、まあ、今あの会社も絞られてきてるということで、まあかなり実現度合いは高いんじゃないかということなんですが、なんでこの民間ねが開発した有人宇宙船に行くのかと、 NASA どうしたのっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、これ別に NASA がなんかその開発がね、その予算が縮小されたとかそういうことではなくて、 NASA は NASA で別の動きがあるんですね。 NASA は NASA でもっと遠いあの宇宙まで飛行できるその宇宙船の開発に注力することができると、この民間に任せることですね、近距離はね、火星だとか月だとかなんかそこら辺 ISS だとかに任せることによって、もっと遠くの宇宙に行くという技術をね開発することができると、だそういうね住み分けをしてるみたいなんですね。なるほどなと、はい、いうことで、はい、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた来週。